ヤバイツバイドライカズハの統括活難大調査。皆さんこんにちは。日曜午後3時のまどろみの時間、 83.0MHz の市川うらら FM より統括活難地域の魅力を30分じっくりお届け、パーソナリティは私カズハがお送りします。はい、ということで本日5月の24日、もう5月終わっちゃいますね。皆さんどうですか？ゴールデンウィークの気分なんですけど、まだ私はどうでしょう、5月はたくさん満喫できましたでしょうか？はい、そろそろ6月が来て梅雨が来るということで、あの季節の巡りは恐ろしいものですが、私パーソナリティカズハは最近就職活動をしております。はい、5月がこんな一瞬で終わると思わずに、もう5月の初めに出したエントリーシートの会社がもう落ちていたりなんかして、あれもう5月終わるの？もう6月入るの？みたいな感じで、周りの就活終わったって言ってるみんなの目がだんだん怖くなってきた今日この頃でございます。はい、最近ねちょっとストレスで胃がんぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるしていて、もうなんか美味しいものもねちょっと食べるの難しいなみたいな感じになってきているんですけれども、まあ、それでも最近はですね、あの楽しいことがございましたので、まあ、番組後半で紹介するんですけれども、はい、それであのなんとかメンタル元気にやってるよっていう感じです。皆さんはね5月いかがお過ごしでしょうか？これからメンタル落ち込む梅雨の時期が来ますので、はい、私と一緒に頑張っていきましょう。ということで今回は、その私がね就職活動で忙殺されてしまっておりますので、市川ニュースとそれからずっとずっとやりたいなって思ってたネタがあるので、それをやれたらなというふうに思っております。ということで本日も30分午後3時からお付き合いお願いします。はい、ということで前半は市川ニュースをお届けします。はい、今回のニュースはパンマルシェ私とパンのいい時間というイベントが鬼越の新明寺さんにて開催されるというニュースです。へー、なんか私鬼越っていう風に聞くと、あの京成線の方のね駅のイメージがありまして、こうコレトンとか行く時のイメージがあるんですけども、実際ね、あの今日ね、今この3時はどうなってるかわからないんですけど、確かあの昨日から24までコルトンでもパンフェスがやってるよっていうお話だったと思うんですけれども、はい、今回のこちらのお話しするパンマルシェ私とパンのいい時間はですね、6月の7日の日曜日に開催されます。へー、6月だってみんな。どう？6月の実感ある？もうオープニングトークみたいなことをもう一回言ってしまいましたが、はい、11時から午後の4時までやっているそうです。雨天中止だそうなんですけれども、なんとパンのお店が8店舗に、お取り寄せのお店が1店舗、それからコーヒーのお店が2店舗出てくるそうです。へー、じゃあパンのお店8個もあったら種類結構バラバラなんじゃないって思うと思うんですけれども、はい、調べてまいりました。ハード系のパンが結構多くて、トネリコさんとココルベーカリーさんとパンピーポーさん、いい名前ですね、パンピーポーさん、なんか楽しそうじゃない？パーリーピーポーみたいじゃない？そんなこと思ってるのは私だけかもしれませんが、とブーランジェリールーシアンさん、はい、こちらが、ハードパンのお店だそうです。ハードパンの他にも例えばクレセントだったりとか焼き菓子だったりとかドイツパンだったりも出してらっしゃるそうですね。ドイツパンは市川ドイツデーの取材させていただいた時にベーカーズプレイスさんっていう行徳でやってるお店さんもあのハードパンだったりドイツパンだったりをあの販売してらして、他にもその時取材させていただいた千葉県日読協会の方なんかもドイツパンは最近日本ではすごくブームになって、あの酸っぱい感じと硬い感じが日本でも再現できるようになってきたっていう風にあのお墨付きでしたので、ぜひぜひこの機会にね皆さん召し上がっていただけたらなと思います。他にも行徳デリキッチンさんは三浦野菜パンと台湾デリ、台湾デリって気になりますよね。何売ってるんだろう。なんか私のイメージだとあのパイナップルケーキって皆さんわかります？あの酸っぱい中にパウンドケーキみたいな感じにパイナップルの果肉が入ってるやつ、ああいうの想像するんですけど、でもデリだからおかずなのかなと、未来堂さん生米パン、 米粉菓子。じゃあアレルギーある人もいけるのかな。いいの、気になります。と、パン屋日月さん、パンオショコラ。私パンオショコラ大好きなんですよ。フランス行った時にもパンオショコラ食べようって思ってたんですけど、あのフランスの、あのパリに行ったんですけど、街のパン屋さんの治安があんまり良くなくて結局食べれなかったんですね。私も6月7日行ってパンオショコラ食べようかなと。はい、こだわりベーグル美味しそうですね。と最後メグパンさん、お子様からシニアの方まで喜ぶパン、いいですね。みんなで楽しめるなきっと。でお取り寄せがムールアラムール湘南小麦のパン、湘南なので神奈川ですね。はるばるありがとうございます。それからコーヒーが2店舗、Kコーヒーさんとパルムツリーコーヒーさん、パームツリーコーヒーさんかなの2店舗があります。パンをね、一気にね、バクバク食べれるチャンス、バクバク食べれるっていうとなんか宣伝としてよくないですね。パクパク美味しく食べれるチャンスですので、よろしければぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。最寄り駅が京成線の鬼越駅、さっき私が言ったコルトン行くときとかによく降りる駅ってやつですね。はい、で場所が新明治さん。住所が千葉県市川市鬼越 1-11-8、 千葉県市川市鬼越 1-11-8 だそうです。はい、6月7日11時から4時までぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで私の気になった市川ニュース、本日はパンマルシェ私とパンのいい時間が鬼越新明治さんにて開催でした。はい、そして2個目後半と言いながらまだそこまで時間が経ってないんですけれども、もう早速行っちゃおうかな。はい、実はですね、先週5月10日の放送、先週じゃないね、私の番組は隔週ですので、前回の放送5月10日の回 と私その週は桜子さんの、桜子のサクチャンネルにゲスト出演させていただいたんですけれども、こちらの番組内で重大な告知がありますみたいなお話をしまして、タイトルがまずね、統括活難大調査というふうに活難が入ったよっていうことだったんですけれども、まあこれは皆さんたくさん説明してしまったのでご存知かと思うんですけれども、はい、私が統括地域だと思っていたものが統括地域ではなくて実は活難地域だったというトラブルが発生しまして、そうなんです、市川とね浦安を私はずっと統括地域だと思っていたら実は活難地域だったっていうとんでもトラブルが発生しまして、しかもそれを就職試験中に調べていただいて、北村さんと桜子さんに教えていただくっていうことで自分でも修正できなかったっていう大トラブルがありまして、番組タイトルが変わったよっていうことと、もう一つね、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。私カズハのレギュラー番組が増えました。おー、どのパフフー口交換音ということで、はい、実はね増えてたんですよ。はい、毎週月曜日になんと生放送を1時間担当させていただいております。タイトルが午後3時のうららかラジオ、皆さんご存知でしょうか。はい、私はこの番組出演させていただく前からちまちま若干ね聞かせていただいたりとか、あとはゲストで出演させていただいたりして、とっても大好きな番組で、もう私からしたらうららかラジオってうちの冠番組じゃねみたいな感じの気分だったんですけれども、はい、ですね、出演しますイエーイってだけ言ってすごくすごく満足してしまっていたんですね。はい、で気づいたんです、ふと。この間重大告知があるって言ってドヤ顔したけど、みんなにちゃんと伝わったかなってそう、私の番組で大御所のオラロコラジオになるんですよ、ドヤみたいな、皆さんご存知の冠番組なんですけどみたいな顔をしてお話ししちゃったんですけど、統括大調査のくせに大調査せずに告知しちゃったなっていうことがすごくちょっと思い出されるところでありまして、これはまずいぞとねいうふうに思ったんです。ということで本日はズバリ午後3時のうららかラジオ特集ということで、はい、何のこっちゃって思ってたかもしれないという皆さんに、はい、番組の魅力をね、私の番組で大調査してお伝えをして、ぜひぜひ、はい、月曜から金曜までね、毎週やってるんですけれども、月金全部聞いてほしいなという野望を持った特集でございます。はい、ということで、今回も、午後3時のうららかラジオといえばこの人しかいないという方をお呼びしました。もうね、マイクの前で笑ってらっしゃるんですけれども、では自己紹介をお願いします。
市川うらら FM の北村亮介です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。また呼ばれてしもた。
はい、もうちの、はい、うらら FM 特集でも呼んで、
うん、
はい、私の誕生日スペシャルでも呼んで、
はい
はい、もう3、4回目のご登場になりますが、
出過ぎや、
はい、そうですよ。でもここは北村さんの曲だから、
まあそうですけど、
そう、
もう月曜日はさ、
はい、
もうカズハさん一人で十分務まるん違う
私一人で1時間しよう。そうそうそう、うん、月曜日の生放送は、うん、この、はい、まずね、午後3時のうららかラジオはですね、局長の北村さんと、まあもちろん北村さんが出ていない曜日もあるんですけれども、
はい、
北村さんとアシスタントのパーソナリティを1名迎えて、基本的にはこの1時間、3時から4時までの、
はい、
はい、ありがたいこの帯の時間帯をですね、この2人だけで生放送で回していって、市川の情報であったり、その日の出来事であったり、お誕生日の方を紹介したりという番組になっておりまして、
はい、
そう、明日25日の月曜日の午後3時からは私と北村さんなんですよね。
はい、はい、そうです。毎週月曜日のねレギュラーということで、
はい、ありがたくやらせていただいているんですけれども、まあ、毎回毎回北村さんを私の番組にも呼び、そして午後3時のうららかラジオでも私と北村さんが喋り、しかも私は超マシンガントークなので、もう私一人でも回せるんじゃないかって言われてるんですけど、いやいやそうはさせませんよということで、今日は局長の北村さんに午後3時のうららかラジオについてたくさんお話しいただけたらなと思います。
はい、
よろしくお願いします。はい、ということで、まずね、何のこっちゃ午後3時のうららかラジオとはってなってる方の方が、まあ、もしかしたらね、この番組を聞いてらっしゃる方は立派なうらら FM リスナーの方が多いかなと思いますので、少ないかなとちょっと思ってはいるんですけれども、も
う、
まあ、ただね、この土日を中心に聞いてますみたいな方ももちろんいらっしゃると思いますので、
はい、
どういった番組かというのを改めて説明させていただけたらなというふうに思っております。
はい、
はい、午後3時のうららかラジオは月曜から金曜の、15時から16時、はい、午後3時の3時から4時まで1時間放送しております。2022年の3月21日、つまり開局記念日である3月22日の前日からスタートしてるんですよね。
はい、これが月曜日でしたんで、
はい、
まあ、月曜日切りよくね、
はい、
始めていこうと、はい、いうことをやったんですね。
ですよね。なるほど。ということで、その、1日前に月曜日スタートで始まっている番組です。で、はい、市川うらら FM の冠番組です。皆さんここ大事。冠番組です。
まあ、冠というか看板というかね。はい、
そうですよね。まあ、うららかってうららを背負ってますからね。
はい。
はい、そうなんですよ。まあ、でこれ私ちょっと聞いて思っちゃったんですよ。ヤバイツバイドライ、カズハの統括活難大調査って日曜日の午後3時のうららかラジオ枠なんじゃねっていうことに気づいてしまったんですよ、
うん、う
ぬぼれですね私って冠番組2つあるってことドキドキなんていうふうに思ったんですけど、皆さんこっちの午後3時のうららかラジオの方が格上ですので、はい、皆さんお間違いのないようにお願いします。
日曜日のね番組は格週ですから、は
い、そうなんですよ。
月2回なんでね、
はい、
ちょっと少ないですけど、
そうですね、
あと30分ですからね。
あと30分追加して私が一人でベラベラ喋る番組作ったら冠になるかもしれないですね。
うん、1時間にする？
1時間にするよっかな。何話そうかな。それ私のパーソナルラジオになっちゃいますよ。
いいですよ。
いいんですか？
いいじゃないですか。
いいですか？
ええ、
あ、じゃあ1時間ずっとアイドルの語りしますね。ハロープロジェクトの曲を流し続けます。
まあ、そういう回があってもいいし、
いいかな。
なんか前半に大調査をして、
あ、確かに、
まあ、後半はもうその推しのね、
はいはい、
トークっていうんで別に全然いいと思いますよ。
お、局長許可が出ちゃったけどリスナーの皆さんどうですか？市川の情報を聞きてえのに、なんだこいつハロプロの話しかしねえみたいなもう風になっちゃったらどうしよう、こいつ本当にモーニング娘。の話しかしねえなーってい
や詳しい人のね、
はい、
話はやっぱりね、はい、やっぱ面白いですよ。
すごいフォローしてもらっちゃった、
うん、もう全然分からへんからね
そうですよね。
新しいアイドルのグループでも、はいはい、ほんの分からへんなってしまったんだ
よ
ね。
そうなんですよ、今年度の初めじゃなくて昨年末かの12月31日に勝手に紅白歌合戦って言ってね、桜子さんと北村さんが赤と白に分かれて私が審査員になって年越しをするっていうね、
そんなこともやりましたね。そういえば、
はい、番組をね作らせていただいたんですけれども、そう一緒にカウントダウンできたんですけど、その時もね桜子さんの出したアイドルの曲を北村さんが分からんわよ、分からんわおじいちゃんはってねおっしゃってたので、
言うてない、それは言うてない、
言ってたよ絶対。
おじいちゃんは言うてないと思うけどな、前は
もう甘いから私に折れてくれるんですよ、
はい。
まあ、だからきっとね、私の番組が1時間になったら北村さんがそうなっちゃうと思いますので、すぐには変えず要検討で、しばらくはね、ヤバイツバイドライ火山の統括活難大調査で市川と、はい、浦安のねニュースをお届けするので、皆さんどうぞご安心ください。
はい、
はい、ということで、だいぶ脱線しましたが、うん、午後3時のうららかラジオは、はい、市川うらら FM の冠番組で平日1時間やっておりまして、
はい、
午後3時のティータイムにゆったりと憩いのひとときをお届けしますという番組になっております。
はい、コンセプトなんですけどね。
はい、コンセプトどうですか？コンセプト通りにいってると思います？
まあ、かなり僕がやってる日はね、
はい、
もう脱線してますけどね
そうなんです。この番組 のおすすめポイント1、ドドン、ありえないほどの脱線。はい、これはどういうことかと言いますと、主に脱線するのは月曜パーソナリティ私カズハとそれから、水曜パーソナリティの桜子さんですね。
はい、
はい、私たちは何をするのかと言いますと、ズバリ言いたいこと言いまくり局長推し推しパーソナリティこれが魅力です。はい、
あんまりアシスタントっていうよりもね、
はい、
逆にもだいぶアップかましてね、
は
い、
かましてますね。
なんかあらぬ方向に導いてますよね。
はい、そうなんですよ。うん、私たちは番組の軸としてだいたい今日のお天気とその日あった出来事をお話ししているのが大体なんですけれども、我々2人がやる場合は、なんとそれが番組後半30分に押されてしまい30分前半はずっと趣味の話をしているなんてことも多々です。例えば桜子さんであれば、はい、ナンバーアイの平野翔くんについて語りまくったり、
まあ、たまにはそれで言ってましたけどね。
そうですよね。
そんないつもは言ってないけどね
そう、だから主にやらかしているのは私なんです。こと、カズハ、私はアイドルの話をしたり、最近ドハマりしている漫画弱虫ペダルの話をしたり、これで30分弱虫ペダルの話をして気づいたら30分経ってたなんていうこともございました
まあ、木曜日の鳩さんもね、はい、だいぶもうフリートークでずっとやってますからね、
はいはい、
あんまりレギュラーの感じでコーナーとかあんまやってないんですよ。
そうなんですよね。うん、はい、ポイント2つ目、ドドン、レギュラーコーナーが少ないのでフリートーク、ラジオらしさをどんどん楽しめる。どうなんでしょう、ラジオって言ったらコーナーっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、
まあ、そういう作り方の番組もあるんですけどね、
はいはいはい、
あえてそういうのあんま作らないやり方っていうのもね、
はい、
うん、あっていいと思ってます。
そうなんですよ。はい、この午後3時のうららかラジオではあまりコーナーがないというのが特徴です。
はい、
その日その日毎週毎週パーソナリティによって話すことが違いまして、でパーソナリティの中でも企画を持っているっていうこともなかなかないので、ある日突然聞き始めてもいつもこの話ねっていう話にならないで済むっていうのが、ビギナーさんにも入りやすいおすすめポイントかなっていうふうに思ってます。
あ、まあ、確かにそれは言えるかもしれないですね。
そうなんですよ。
うん、
はい、なんか毎週毎週これやってるから、先週の話聞いてないとまずいかもっていうことがないっていう。
そうですね。
結構なおすすめポイントですね。はい。とは言っても、突然そんないつもやってる番組聞くの怖いよっていう方におすすめポイント3つ目、ドドン、見逃し配信がある。イエーイ
見逃し、まあ、聞き逃し配信ね。
そう、見逃しってテレビみたいになっちゃいましたが、聞き逃し配信があります。
はい、
はい、私の番組と同じでウェブラジオのところから1週間分ですね、
はい、
前の週の放送を聞くことができます。はい、嬉しいですね、これは。
まあ生放送ですのでね、
うんうん、
1週間の間
は
何度でも、
はい、
聞き逃し聞いていただくことができるという感じになってます。
はい、私はエントリーシートを書きながら他の回のパーソナリティさんの放送を聞きに聞きに聞き漁ってました。
そんなエントリーシート書きながら、
はい、
それ聞いててはかどる？
エントリーシートに書くことが9割ラジオになりました。
そうですか。
ガクチカラジオで、ガクチカもラジオ、自己 PR もラジオ、おすすめの趣味ラジオで書きました。
そうそう
そう通りました
それ通ってよかった。
はい、なので皆さんもエントリーシート書くときにおすすめのラジオですね。これをアピールポイント4つ目かも。エントリーシート書くときにおすすめ
それは
僕ははがき職人ですってみんなで自己紹介できるからね。
そうか、就活生の方にね、はい、参考になればいいんですけど、
おすすめかもしれないですね。はい、ということで今ちらっと言ったんですけど、おすすめポイント5つ目、どどん、
そんなありますか。
はい、パーソナリティからコメントを拾ってもらえる、イエーイ。そう、私の番組は収録なのでちょっと難しいんですけれども、午後3時のうららかラジオはなんと月曜日と火曜日の1、3、5週、それから水曜日、そして木曜日は基本的には生放送でお送りしているので、
はい、
メール、 fmu@fmu.co.jp に送っていただければ、うん、なんとコメントが拾われることがございます。イエーイ、う
ん、大抵はご紹介させていただきますんでね、
はい、9割9分拾ってるかなと思うので、う
ん、たまに時間が足らなくなったりね。
そうなんですよ、はい、
メールのトラブルで見落としてしまったりね、
はいはいはい、
まあ、そういうこともあるんですけど、
はい、基本的に放送時間に送っていただいたお便りはかなりの確率で読まれることがありますね、
はい
はい、ということなので、ぜひガクチカ自己 PR だったり趣味にハガキ職人って書きたい人はおすすめの番組になってます。採用率高いのでね、
はい、まあ、今ねもうハガキの時代ではないですけど、やっぱハガキ職人っていう方がね、
はい、
しっくりきますよね。
きますきます、やっぱりラジオといえばハガキベリカード大喜利ですよ
いやベリカードはバ
カ、まあ、うちの曲はちょっとベリカードっていうね、受信できましたっていうのに対するお礼のカードがベリカードっていうんですけど、ないんですけどベリカード。
それよう知ってるな、それ。
いやーすごいでしょ、うん、やっぱり
僕が教えたっけ。
いや違います。
違うよね。
違いますよ。
違うよね。
そう、北村さんに教えてもらったのはあれですよ、うららFM クイズで JOZZ3
コールサインの、
はい、コールサインを私が読めなくて、3AY だかなんだか言って突っ込まれた時しかないです。
そうですか、
はい、やっぱね、
いや詳しいね。
あふれ出る才能が私を冠番組のパーソナリティにさせたなんてうぬぼれてますが、明日25日の放送私は無事に終えられるのかっていうのをね、はい、皆さんぜひ注目していただけたらなと思います、はい、ということでおすすめポイントガーって語ってきましたが、
うんうんうん、
私には話せないこと知らないこと実はうららかラジオあります。
あ、この今日もうららか、
はいはい、
市川うららFMですという番組が、
はいはい、
その午後3時のうららかラジオの前にね、
はい、
やってたわけですよ。
そうなんです。で
これは移転してきた
2017
年の、
はい
まあ、7月14日に移転してきたんですけどね、
はいはい、
その日はできなかったです。もうその次の日ぐらいからかな、
は
いはい、ずっとね、
はい、
これはもう浦安の頃には、
はい、
今日もうららかFM うららです、
はい、
でやってた番組のね
ご長寿番組だ。
でもその最初の番組お昼のワイド番組っていうのは、
はいはい、
もう1998年の3月22日は日曜日だったんですが、
はい、
開局したその次の日の月曜日からもう始まってたんですよね。
へ
ー、だからもうそれはもう随分長いこと続けまして、
はい、
で3時台だけじゃなくて、
はいはい、
朝9時からその頃始まってたんですね。
すごい。
9時から5時までとかもうそのむちゃくちゃや、もう1日8時間労働かと。
私もやりたいな9時から生放送
死んでまう中でね、もうだ自分のペース配分とかも南部当時若かった言ってもね、
はいはい、
ちゃんと分かってなかったんでしょうね。
まあそう一人でずっと喋って
うん、まあ一人じゃなくて専務とか、
あ、
まあ、それから
リレーみたいな感じで、そうそうそうそう、あれ、ね、オールナイト日本南部みたいな感じ。
まあそうでよりもっと喋ってたかもわからんね。
いやー
最初はちょっと無茶しましたね。
あーなるほど、う
ん、でも、もう体悪くしたりねろくなことなかったんでだんだん担当する時間はやっぱ短くなりましたけどね。
なるほど、で気づいたら今は1時間
そうですね、はい、で一回ねもうその
9はい、はい
午後3時のうららかラジオの前にやってた、
はい
今日もうららか市川うららFMですっていう番組が、
はいはい、
終わった時にね、
はい、
もう僕はもうメインのパーソナリティで出ることはもうやめとこうと、
なるほど、
思ってたんですよ、
はい
でその番組が終わったのが、
うん
ちょうどですね2021年12月31日、
はい、おー、年末のタイミング。
そうなんです、
はい、
でも2022年からは、
はい
ちょっとしばらく3時の放送っていうのもお休みが3ヶ月ぐらいあったんですけどね、まあ、その後、
はい、
スタートしたのが、まあ、さっきもお伝えしたように、
はい
まあ2022年の、
はい
3月21日ということで、うんまあ、ここから僕じゃなくてね、
はい
クレハさんという新人の方にね、
はい
まあ、その前から、
うんうん、
夜の番組各週でやってもらったんですけど、
うんうんうん
お昼をやってもらうことになって、
おなるほどなるほど、
で水曜日にはちょっと火曜日お休みでねまだ、
はい、
水曜日には、今度は琴音さんにやっていただいて、
はいはい、
でそれちょっと遅れてからその年の5月になってからね、
はい
今も続いてます金曜日きみこさんに担当していただくようになって、
はい
まあ、そんな感じで 徐々に始まってきたんですよ。
なるほど、うん、こう一気にあの1週間バッてスタートしたんじゃなくって、はい、こうパーソナリティを1人ずつ、
そうです、ね、
曜日ごとに召喚して集まって始まっていた、はい、なんかポケモンみたい、
うん、であの鳩萌さんとまたやるようになって木曜日ができましたとかね、
はい、はいはいはい、はい、う
ん、でまあ、その前から鳩さんとはやってましたんで、
うん、なるほど、
復活してもらったりとかね、
嬉しいですね復活は。
でまあそうですね、僕も火曜日とかはこれも、はい、うん、ちょくちょく担当するようになったりね、であの毎週最初やってたのはカオさんとやってたりね、はい、うん、今ちょっと隔週ですけど、
うんうんうん、
でそれから桜子さんにも入ってもらって、
はい、
でこの4月から今の体制になったと、
はい、
いうことですね。
つまり私が一番新人のペーペーっていうことです。
まあ4月後半からね、
はい、
出てもらうようになりましたんで、
はい、担当させていただくことになりましたので、新体制の、はい
はい、
あのうららかラジオから参加してます。
そうですね、
はい、ということで結構ね歴史の長いご長寿番組のリニューアルで、
はい
はい、続いてて今も、はい、継続してるっていう番組になります。あの先ほどお話に出たクレハさんと琴音さんの放送は、
はい、
以前のアーカイブ配信がまだ残っておりますので。
そうですね、
は
い、まだ残ってますね、
はい、聞いていただくことが可能でございます、う
ん、はい、
はい、ということで現在喋っているのは私カズハ、それからうちのねアナウンサーの大手桜子さん、カオさん、ハトモユさん、キミコさんなんですけれども、
はい
はい、私のことはね皆さんもうご存知だと思いますので、それぞれのパーソナリティを一言紹介してくれませんか。
そういや難しいですけどね。
はい、じゃあまずは、まあ、桜子さん。
もう桜子さんはもう本当うちの看板アナウンサーでございますので、
はい、
もうねもう全く僕に対して歯に絹を着せることもなく。
はいはいはい、
去年の4月に入ったばっかりなんですよ。
そうなんですよ、
言うて1年ちょっとなんですよ、うん、
はいはい、
なのにもかかわらず、
はい、
もうね、
はい、
もう圧倒されてばっかりですからね。
風格がありますよ ね、
ね、
はい、あのあだ名でチーママっていうあだ名がついてますからね。桜子さんは
ほんまもう扱う、僕のことも扱うのがうまいんですね本当に。
やばいぞ、
どういうことっていう、ね、
パーソナリティが逆転してるっていう、はい、あのフラグをまた回収してしまった。
もう本当にもうそのうち社長も逆転されるんじゃないかと思ってますね。
下克上。
もう本当にもうね、
はい、
はい、そんな感じです、
はい、ということであの自由奔放な会が聞きたい人はカズハまたは大手桜子の さんのやっている、やばい呼び捨てちゃった、はあ、はあ、怖い怖い、 いや
うちはですから呼び捨てでいいですよ。
あ、ね、はい、はい、月曜日か、火曜日の 1,2,1、3、5週か水曜日を聞いていただくのがおすすめです。カオ、ね、はい、さんはどんな方ですか。
カオさんはね、もともと表に出るアシスタントじゃなくて、
はいはい、
なんか裏方を手伝いたいって言って来てくれたんですよ。
は、はいはいはい、
うん、でもそう言っても裏方の仕事ってなるとね、
はい、
もうそれはもうちゃんとしたお仕事でやってもらうならまた別なんですけど、
はいはい、
うん、ちょっとなかなかそういうのもないし、
うんうん、
遠くから来てもらうのもなとかいろいろあったんですけどね、
はい、
でもあのじゃあもうその出演してもいいですと
お
いうふうに言うてきてくれたんで、じゃあ火曜日のね、
はい、
アシスタントで出てちょうだいっていうことになったんですよ。
なるほど。
で最初はもうまだ大学生の時で、
はいはい、
あ、私と一緒だ、まあ、毎週ね、
はい、
まあ、録音でが多かったですけど出てもらって、
はい、お学生パーソナリティだ、
うん、でもあんまり積極的には話してくれないので、
はい、
もう僕が一生懸命ねひたすら
はいはいはい、
なんかの修行のようにね、
はい、
ちょっと最初からだいぶ頑張って喋ってましたね。
あ、うん、なるほど。
でももうだいぶ今はもう息が合ってきたというのも2年ちょっとになりますからね、
うん、本当にそうですよ、
うん
うん、今は全然そんな感じしないですもん。
いろいろ僕にも突っ込んでくれるし、
はい、
あの何気ない会話の中に面白さがあるんですよ。
そうですよね、
うん、
こうあの突然放たれた一言にキラッと光る才能があるタイプだと思ってます。私はカオさんのこと
なのでちょっとね、あのちょっとあのアシスタントの人が静かめに聞こえるかもしれないですけど、
はい、
ぜひじっくり聞いていただくとね、
はい、
本当面白いので、
はい、
カオさんの時間も火曜日 2,4 週ですが、
はい、
おすすめでございます、
はい、あのうるさくないパーソナリティとかあのセンスのあるパーソナリティが聞きたい場合は、火曜 2,4 週がおすすめです。
はい、
はい、それから鳩尾さんは、
鳩尾さんはもう長らくね、
はい、
もう9年ぐらい一緒にやらせてもらってますけれども、
あ、長い鳩尾さん、さすが
いやもう本当にやっぱ大学生の頃に始まってね、
はいはい、
いろいろもう昔の番組の時は金曜日の午後1時台とかやったんですけどね、
はいはいはいはい、
うん、もう本当にいい話題も幅広いし、
うんうん、
でまた今女優さんとして活躍しながら、ね、
そうなんですよ、
いろんな話こう裏話もちょっと聞かせていただいたりするんで、うん、
ですよね、
うん、ぜひまたこちらもね、
はい、
聞いてみてください、
はい、皆さんの想像するラジオっていう感じは波藤さんが一番近いかなって勝手に思ってます。なんかこう分かります、芸能人の方がやってるラジオっていう印象はすごい私波藤さんから感じます。
なるほどね、
はい
はい
はい、キミコさんは最後いかがでしょう。
キミコさんはもうね、キミコさんももうこの番組スタートの4年前からね、
はいはい、
ずっと金曜日だからちょうどそうそうそう、うんうん、もう丸4年やっていただいてて、
ひーながらこうお世話になっております、
ね、でしかも毎週ですからね。
そうですよね、
ずっと一人で担当してもらってますので、
すごい本当に
やっぱコーナー設けたりとかね、
はいはい、
そういう作り方としては非常に本当うまいですよね。
そうですよね、うん、やっぱ他の4人は結構フリートークっていう感じなので、はい、こうがっちりコーナーがあって決まってるっていう感じのはキミコさんがおすすめですね。アーカイブも聞けますのでぜひぜひ、
はい
はい、という感じでぜひ月から金曜日までの週で皆さんもファンのねパーソナリティを見つけてお便りじゃんじゃん送ってください。ということで本日は午後3時のうららかラジオ特集でゲスト北村さんにお越しいただきました。北村さんありがとうございました。
ありがとうございました。北村亮介でした。
はい、ということで 83.0MHz の市川うらら FM より、はい、じっくり30分お届けいたしました。パーソナリティを私カズハがお送りしているヤバイツバイドライカズハの統括活難大調査、いかがでしたでしょうか。次回の放送は6月に入ります。少々お待たせいたしますがぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい、ということで本日5月24日お届けいたしましたのは私カズハとゲストの北村さんでした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。